それではお座りのままで礼拝備えの賛美歌58番を歌いましょう。ただいまより聖霊降臨節第4手術の礼拝を始めます。
Thank you.
希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。差し支えない方はお立ちいただきまして、唱詠539番を歌います。集いかりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは中方の式次第の横に印刷されております。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天に祈ります。我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪に救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
講読文第29番詩121編を講読いたします。講読文は教会備え付けの賛美歌集の中ほど第一賛美歌の後ろにあります。それではご唱和ください。我山に向かいて目を上ぐ、
我が助けはいつとより光や、
我が助けは雨土を作りたまえる、
主より光る。
主は汝の足を動かさるるを許し賜わず、
汝を守る者は惑み賜うことなし。
主は汝を守る者なり、
主は汝の右の手を覆う影なり。
昼は日汝を打たず、
夜は月に汝を打たず。
主は汝を守りて諸々の災いを免れしめ、
また汝の魂を守り賜わ。
主は今より常しえに至るまで、
何時の生きると言うことを守りながら。
賛美歌501番を歌います。 どうぞ座りください。しばらく黙想の後、僕が祈祷を捧げます。恵み深き神様、次の季節に入り体調を壊しやすい毎日ですが、それでもあなたが私たちに健康を与えてくださり、こうしてここ会堂に集まることが許されましたことにまず感謝いたします。そしてこの過ぎる1週間をあなたのお守りのうちに希望を持って、そしてまた無事に過ごすことができましたことを合わせて感謝いたします。あなたがいつも私たちのそばにいらして私たちを支えてくださっているのに、日々の慌ただしさの中でそのことをともすれば忘れてしまう弱い自分があったことを告白しなければなりません。ですからどうかこの時この場にあって、あなたの言葉を謙虚に受け止める心の静けさをお与えください。神様、私たちに信仰を通じてお互いに支え合うことのできる仲間をお与えくださり感謝します。本日は総年会の例会が予定されていますが、どうぞ良き交わりの機会とさせてください。また併せて予定されております伝道委員会では、教会全体としてのこれからの諸行事の進め方についてご検討いただく予定です。その議事をどうぞあなたが見守ってください。神様、私たちに安らぎの場所としての家庭を、そして家族を与えてくださり感謝いたします。日々の活動を終え疲れて帰る時も、そこに待ってくれている家族があることで癒されます。愛する家族をすでにあなたのもとに送られた皆さんもありますが、その方々にとりましても、その亡きご家族との思い出の多くが心の支えとなるものと思います。そして私たちは教会でだけではなく、 その家庭でも集会を持っておりますが、そのことを通じてそれぞれの生活の場所にあなたがいてくださることをより強く実感できますことに感謝いたします。神様、私たちに勉学の場所や働く場所を、またピーターパンの活動をはじめとした社会貢献の場所をお与えくださり感謝いたします。どうか学校や職場で、そしてコミュニティで、それぞれに与えられました使命を精一杯果たすことができますように、勇気と力を与えてください。そして願わくば、そこでの私たちのそれぞれの活動が自分自身を満足させるためのものではなく、そこに集う他の人たちに喜んでいただけるものとさせてください。この礼拝のことを覚えつつも、さまざまな理由で今日ここに集うことのできなかった仲間があります。あなたがそれらに皆さんと共にいらして、この1週間をお守りください。とりわけ病気のため、また高齢のために、またその方々の看護と介護のために、ここに集うことのできなかった方々については、その場にあってどうかあなたがそれらの人たちを慰め、また勇気づけてくださいますようにお願いします。今日証しをしてくださる田村和道さんを祝してください。またこれからお話をくださる遠藤牧師を強めてください。そして証しと説教の中にあなたのお言葉を聞こうとする私たちの心も開いてください。ここに集まりましたお一人お一人の願いと感謝に合わせまして、尊き主の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それではお差し支えのない方はお立ちいただきまして、賛美歌2編189番を歌います。 お座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は呼ぶ記1章の21節とコリントの信徒の手紙1:13-13とヨハネによる福音書9:1-12までです。聖書朗読の後、田村和道さんより証をしていただき、その後牧師より説教をいただきます。
私は裸で母の胎を出た。裸でそこに入ろう。主は与え、主は奪う。主の皆は褒めたたえられる。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。生まれつきの。さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない。神の業がこの人に現れるためである。私たちは私をお使いになった方の業をまだ日のあるうちに行わねばならない。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。こう言ってから、イエスは地面に唾をし、唾で土をこねてその人の目にお塗りになった。そして、シロアムの池に行って洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。近所の人々や彼が物乞いであったのを前に見ていた人々が、これは座って物乞いをしていた人ではないかと言った。その人だという者もいれば、いや違う、似ているだけだという者もいた。本人は私がそうなのですと言った。そこで人々が、ではお前の目はどのようにして開いたのかと言うと、彼は答えた。イエスという方が土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われました。そこで行って洗ったら見えるようになったのです。人々が、その人はどこにいるのかと言うと、彼は知りませんと言った。
皆さん、今日はですね、大それた望みを抱きましてですね、皆さんの前に立っておりますけれども、私はですね、1977年の今から昭和52年ですけど、5月22日に、結婚いたしまして、結婚30年ということに、で結婚30年を、記念して、証しをしようかなというふうに思います。なんでは言うとね、去年のですね、渡辺先生の婚約式の後に、それを先生、私やりますわというふうに申し上げた。ちょうど渡辺先生の婚約式、それから結婚式、そのプロセスがちょうど私と同じだったんですね。ですから、1976年の12月に婚約式を挙げて、1977年の5月22日に結婚しました。ということで、結婚30年、証ができるかな。実は大それたことを言いながら、できるかどうか、ちょっと不安なところがあります。先月のね、5月22日、子供たちも含めてですね、子供の卒業式を兼ねて、ちょっとみんなで集まってですね、子供たちも含めて30人祝ってもらったんですけれども、その時にね、25年もあるんですよ。5年前に25年やったんですけどね、その時はね、何欲しいか言ったらね、物が欲しいっていうからね、ちょっと万円する時計をね、渡したんですけどね。それは僕たちの間だけなんで、僕の気持ちとしてはね、ちょっと足らなかったんで、今度30年はちょっと一言こんなもんなりようかということでですね、やりました。で、婚約の時に、婚約祝いを私は渡したわけですけれども、その時に妻からは、婚約祝いという聖書、弁当箱みたいな聖書。今の感覚で言うと弁当箱というとこんな小さいんですよね。その当時の弁当箱というと割とローカルですからね、こう立派な聖書が革製でね、ここ金の金字帳あんまり大事やから、こう図書本箱にちょっと入れてるから、ついこの間久しぶりやから出してみたら、可愛いのはカビが生えますね。カビ生えとったんですよ。これ大事にしまいすぎたかなというのはちょっと思ってます。というわけで30年妻が卒業するのを待って、本人はヨーロッパへ留学するとなんたらかんたら言うとったんですけども、そのあかん、結婚するのはさっきやと、こういうことでですね、結婚いたしまして、最初は団地の産経のことに、だって妻は音楽が専門なんで、団地のね3畳半の部屋にピアノが一番ドーンとありましてですね、その中で暮らしてきたということですね。で、この30年、実は何が明かしできるんだろうということがね、今回の課題です。皆さんも同じだと思うんですよ。夫婦揃って30年やってきて、何が明かしできるんやろうなと思いませんか。で、平変凡問とで2人でやってきてですね、で、結果30年経って、もう何が明かしできるんかな。いうのことを考えながらおりました。で、もう一度先月に戻りますけれども、実は子供と出会った時につくづくと思ったことです。子供が卒業したんで、上の子も下の子も含めて家族4人であったんですけれども、その時強く感じたのが、子供たちはもう親を必要としなくなったんです。要は親としての権威のもとにずっとこの間子供を産み育て、そして指導していくんです。ついに自立をしてもらうということを強く感じました。もう子供は右向け右向け右向け言うても右向かない、自分で勝手に行くわ、お父ちゃんの好きにするつもりはないというのが子供のことでしてね、そういうことをですね、この30年を記念して非常に強く感じたわけです。私は亭主関白ではありませんので、いつもお母ちゃんの下に敷かれている先生と同じ立場なんですけど、どちらかというと同じ立場なんですけど、子供の成長を共にしてきまして、 で、特に思ったのが、子供をここまで育てて手を離したと。その出来栄えはいかがだったのかな。よくできたかな。神様どうやったかな。ちょっとね、私のね、信仰心からですけども、実は幼児戦祝福式を受けさせなかった。これよかったんかな。いまだに受精しとら。困ってね、それが困ってるんですけども、まあ、下の子はね、私はクリスチャンやとは言うてくれてるんですわ。ただまあ、信仰告白はしてへんクリスチャンやと言うつもりです。ところが上の子は、この間一緒に教会に行こうか言った時に、私無宗教だから、高校に。ちょっと悩んだな。だから少し、その、本人自身が信仰というのは決めるものだけれども、ちょっと、親としては、染め方がね、色の付け方が足らなかったかな。いうのね、でも、まあ、人様にご迷惑をおかけしたわけでもないし、まあ、自分たちでどの物事を考えてやっていこうという、そういうところはね、神様もお許しいただけるんかな、というようなことを、まあ、このほど思っています。今日の聖書の箇所は、2箇所、まあ、入れていまして、実は、信仰希望愛友というのは、私が結婚式の時にセリフにした聖書で、で、丘の上の教会というのは実は私の結婚式の時に歌った教会。これ皆さんも同じなんですよ。きっとね、同じこと、同じようにされていると思う。で、そのではやっていないんですけど、今日は、ヨブ記の一章の21節を、今日の聖書の学習にさせていただきました。これはですね、非常にヨブという人の信仰からすると、私の信仰というのは非常に甘い。まだまだ、不十分だなと思うわけですけれども、この言葉の中ですね、私は裸で母の胎を出た、裸でそこに帰る、主は与え、主は奪う、主の女を埋めたたえられる。これは私の前から、ずっと思っていることなんです。まあ、この30年でですね、何があったのかと言いますと、実は特にこの聖書の箇所を意識しましたのが、ちょうど結婚9年目の時ですけれども、上の娘がですね、まあ、手術をするということが非常にまあ大きな病気で、長ければ長いほど、大丈夫なんだと、短いとダメだよという手術を、まあ、することになりましてね、それを、まあ、小学校6歳まで上の子を育てた。まあ、いい、その会社から帰りますと、妻が玄関のところで待ってましたね。突然、そのことを言いまして、まあ、見舞ったわけですね。で、その時に読みました箇所が、今の、まあ、聖書の箇所です。で、私たちは、神様から預かった子供だから、まあ、捉えて仕方がない。だけども、できたら手元に残していただきたいと、まあ、真剣に、まあ、深く祈りました。まあ、そういうことでね、後で考えてみますと、まあ、そんなに、まあ、結果としては今まで生きてますし、自分で自立してますから、まあ、大した手術ではなかったのかなと思いますけれども、手術室の前で手を取って待ちましたし、集中治療室に、まあ、1週間も入ってましたが、その間ずっと病院の、まあ、ベンチで何日間か眠りました。2人で一緒に眠ったわけです。まあ、そういった思いから、まあ、子供の、まあ、成長に吹き飛ばして、まあ、妻と2人、いろんな節目節目で一緒に、まあ、考えてきたのかなというふうに思っています。まあ、私だけでは子供を育てることはできませんので、妻が協力をしてくれたということになります。妻とまあ結婚いたしまして、将来私は、ね、怠け者なんで、教会、あ、教会ね、とか、ここを言うわけですけれども、うちの神様は、ね、厳しい人でしたよね。結婚する前からの教会の総額をずっとやってまして、大体大学 の, 2年ぐらいの時からですね、教会に来て総額してるんですけども、もう30年やってますが、 その結婚6ヶ月ぐらいした時に、まあ、私はちょっと教会行きたくないので、今日は結婚、教会ってやめようよ。こうちょっと、ね、悪の支えでした。悪の支え。ところがですね、私の信仰生活には関与するなというのはですね、委託が、それがですね、妻の申しようでして、ね、非常に私はですね、教会への妻の出席に関しては、あんたちゃんだと。それぞれの信仰だと。その代わり私も怠けるときには、怠けしたと。こういうふうなことで、まあ、30年、待っている。で、まあ、本当にね、その別々に生活していた男女が、まあ、30年間、子供を共にね、育てながら、一緒に、まあ、泣いたり笑ったりしながら来た結果ね、まあ、その、すでに子供は、まあ、それぞれまだ結婚してないんですけれども、それぞれ自立をしたということで、まあ、その、思いがね、やっぱり今につながっているな、というふうに思ってます。一昨年、病気をいたしました。教会の皆さんには、いろんなところでご講義、応援いただきまして、まあ、大変、まあ、感謝しています。まあ、その時に、まあ、感じたのが、妻とはいかにかけがえのないものかということですね。いや、子供はね、去っていきますけどね、妻はね、去りませんからね、いかにかけがえなのかということを本当にね、まあ、感じましたね。まあ、その闘病中なんですけれども、まあ、まあ、普通、まあ、命に関わる病気だったらしいんですけれども、本人はいたってですね、本人死ぬつもり全くありませんでした。なんで俺帰られへんのかな。なんでベッドの上から動かれへんのかな。これも不思議に思っとったんですけど。まあさすがにある時ね、これももうこれであかんのかなという思った時があります。これは一つの妄想やったかもわかりませんけど、これで僕ももう終わりかな。で、まあいろんなことがですね、その時に、まあ、頭を巡ってきましたけれども、そういうふうに思ったのが、まあ仕方がないな、死ぬ時ぐらいは神様にまあ従順に死のうかということで、まあ死の祈りを、まあ、唱えたんですが、まあ、先生にも言いましたけどね、3回ぐらい唱えたら全然死ぬ息が起こらなくなってね、まあ、その時それでまあ何が言いたいのかと言いますと、やはりその、まあ自分を捨てて、まあ、その死ぬということを面したときに、まあ、神様がおられるというのは非常にいいことだな。まあ言えばね、まあ、寂しいけども、まあ、残念、ここまでしか行けなかったら残念やなという思いはあったけれども、まあ、神様がいてくれればいいだというような、まあ、そんな気持ちになりました。これはまあいいかなと。で治りました後は、ちょっと真面目に、教会に行こうか、というふうに思いましてですね、まあ、教会に参加させていただきます。今は、毎週の説教を味わうの、非常に楽しみですね。何が語られてるんだ、ということを、自分と、まあ、問答しながらですね、時には小崎さんに、どうでっかいな、とお話ししながらですね、自分で歩いて。で、まだまだ、生かされた命、これからどれだけ持つか分かりませんけれども、妻と二人ですね、神様の道を、まあ、歩んでいきたいというふうに思っています。本当に、まあ、信仰的には私よりも、家内の方が、大変、立派ですので、金魚の向こうになるぐらいのところでですね、まあ、生かしていただければ幸せかなというふうに。で、十分な、まあ、30年の証に、なったかどうか分かりませんけれども、この30年間本当に平平凡凡と来れたのは、やはり神様が共に来てくださったんだろうというふうに思います。私たちの夫婦生活にはやはりそこにやはり聖書があり、教会があり、でイエス様がおられるということで、本当に喜ばしい30年だったということで、短い時間で不十分な発信ができるのを終わってきたお祈りします。天のお父様、 今日は皆さんの前で私たち夫婦の30年の歩みのうちの本当に一部のところを明かしさせていただきました。私たちが30年過ごしたのはまさにあなたが共にいてくださった。また子供を産み育てお返しすることができたのは全てあなたがいてくださったせいだと感謝する。これからいつまでになりますか分かりませんけれども、あなたと共にあなたに向かって夫婦ともども信仰の道を転算していきたいと思います。どうかなとかその思いをお守りください。主イエスキリストのお名によってお捧げいたします。アーメン。
アーメン。
田村さんどうもありがとうございました。ちょうどあの上に、英子さんの顔が見え、横で和美さんの顔が見え、少しこう面白いなと思いながら、私の、特権と思って見させていただきました。本当にあの、私どもと同じように、妻が、全て戦闘域引っ張り、私はまだ15年なんで、15年後に田村さんにあの15年前の話覚えてますよということで、私もこのような証ができればいいなというふうに、思っています。そして、一昨年の病床のこと、これはあの和美さんはご存じないとかと思うんですけれども、この教会の、牧会報告の時、皆さんでご一緒に、祈ったり、また、その病床の、裏舞台というか、私は本当にその裏のほんの少しか見てないんですけれども、英子さんとそして、子供さんたちが本当に、祈っておられた、そのことを思い起こして、本当に私にとっては奇跡のような、和美さんがこうして、笑顔であの丘の上の教会を歌って、そして前で、証しをするというのは本当に、奇跡のような、ことです。当時、病床の事柄を知る者として、先ほどおっしゃったようにもうダメかもしれないと思った時、本当に私もあのもうダメかもと思ったことがありました。でもそんな中で不思議なことに徐々に回復されるその姿、そしてこうして一緒に礼拝をし、また前で証しをできるようになった、本当に嬉しく伺わせていただきました。さて今日はあの証とそれから、説教、この教会では証と説教両方を併用するということで、説教の方はいつも選んでいる聖書の箇所を読んでいきます。今日のところは生まれつきの目が見えない人の癒しということがトピックになっているところです。そして因果応報という言葉で表されるように過去に成した罪、ユダヤの人たちの特徴的なのはその人本人の罪、それから両親の罪だけではなくて、実戒の一番第二の戒めのところに偶像を作ってはならない、そして偶像を拝んではならないというふうに書かれているところ、そこに私を否む者には父祖の罪を子孫に三代四代までも問うが、私を愛し私の戒めを守る者には幾千代にも及ぶ慈しみを与えるという言葉が出てくるように、自分と両親だけではなくてもう少し前の世代の人たち、今巷で流行っている前世療法とかいうのがありますけれども、その自分の三代四代前の人が何か罪を犯した、そのゆえに3代4代後の人たちがその罪の罰として、例えば何らかの体もしくは心の病、そういったものを負うようになるという考え方がありました。 当然3代前がどういう人であったか、4代前どういう人であったか、その人が罪を犯したのか犯さなかったのか、そんなことは私たちに知ることができません。ただ当時の人たちにとって自分の病や自分が生まれつき目が見えないということの意味合い、どうしてなんだろうか、そのことがわからないよりは何でもいいから何か説明がわかることが欲しいと。ですからたとえそれが本人や家族にとってたとえマイナスの内容であったとしても全く知らないよりはいい。だから多くの人が生まれつき目が見えない、そのこの人を見てこれは本人もしくは親もしくは3代4代前まで遡ると誰かが罪を犯す、神様から離れてしまったからであると、そのようなことを周りの人たちは理解していた、そのことが伺いしています。ですからイエスに対して弟子たちが町にいたその人を見つけて、そして生まれつき目が見えない、これは今まで私たちが信じていたように誰かが罪を犯したから、本人ですかそれとも両親なんですかというふうに聞くわけです。3節を見るとイエスはそれに対して全く違う答えを私たちに教えてくれます。本人が罪を犯したからでも両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。イエスは当時の人たちの考え、罪のゆえに何らかの形で体に不自由が生じるという、そのことに対してはっきりと否定しています。本人の罪でもない、両親の罪でもない、そしてここには書かれていませんけれども3代4代まで遡ってその人の罪のためにこの人が生まれつき目が見えないのではないということをはっきりと述べて、そして神の技がこの人に現れるためであると、全く違う解釈、全く違う目標、この人のその体の不自由さには全く違う意味があるという、神様がなされるその技がこの人に現れるため、そしてこの後のところを読んでいくとこの人を通して神様が私たちに語りかけてくださる、そのようなことを暗示して弟子たちにイエスは述べています。イエスは続けて私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わなければならない、誰も働くことのできない夜が来る、私は世にいる間世の光であると語りました。ヨハネに特徴な少し象徴的な言葉が使われています。日のあるうちに行い、そして夜がやってくる、神様が支配するのは日のあるうち、そして以前やりましたようにサタン、神様のその力が及ばないような力が働き出す、それが夜だと考えられていました。そして後でもう一度取り上げますけれども、当時の人たちの信じていた終わりの日、救いの日がやってくるとき、その救いを知らせる一つの兆候として真っ暗闇の夜が続く、そしてそこから突然光が現れるという考え方がありました。イエスが十字架につけられたときに昼間であったのに周りが真っ暗になった、これも同じように神様の支配される終わりの日、終末がやってくるときに一旦 暗闇に支配される。しかしその後に今までに見たことのないような光、その光によって世は照らされる。ですからイエスはもうすぐ自分が十字架にかかり、そして一旦真っ暗な時代がやってくること、そしてその日が来るまでの間に私に残された一つ一つのことを行っていかなければならない。すなわちこの生まれつき目の見えない人にこれから私がなすこと、それは夜が来る前になさなければならないことである。そしてそのことを弟子たちに、あなた方はこのことをよく見て、そしてよく聞いて心に留めておきなさい、そのことをイエスは弟子たちに告げました。そしてイエスは具体的な証として唾を地面に吐き、そしてその地面の土をこねてこの人の目に塗った。神秘的な、癒しの方法、目に泥を塗ってそこにイエスの、唾液をつけて、当時の人たちは、唾液、そういったもので、癒されるという考え方があったそうですから、そのことを混ぜたのかもしれませんが、イエスは土をこねて、そして目に直接塗る不思議な癒しの行為をなされます。大切なのはその次の言葉、そしてシロアム、使わされたものという意味の池に行って洗いなさいと言われた。彼は行って洗い、目が見えるようになって帰ってきた。彼はその後周りの人たちに、どうしてあなたはその目が開いたのかと問われた時にも、同じようにイエスが土をこねて私の目に塗り、シロアムに行って洗いなさいと言われた。そこで行って洗ったら見えるようになったと語っています。わざわざシロアムという言葉の後に仲介のような形で使わされたものという言葉が出てきます。著者ヨハネは当時の人々にとって大切な池であった、水源であったそのシロアムの池、イエスが語ったその言葉の意味には、ただその泥を落として目が見えるようになる、清めて見えるようになるという意味だけではなかったこと、シロアムという言葉の中には二重の意味がかけられている、そのことを示すためにわざわざ使わされたものという意味の池、そこに行って洗いなさいという言葉を付け足したように思われます。旧約聖書の記事の中にの列王記の下というところに、ナーマンという人が預言者エリシャという人に癒される記事が出てきます。エリシャは当時の預言者の中で最も有名な預言者、そして死んでいた人を蘇らせるような奇跡を行っていた人です。彼がナーマンという人に頼まれて、そして重い皮膚の病を癒してほしいと頼まれた時に、イエスによく似たような言葉、ヨルダン川に行って七度身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元に戻り清くなります、という言葉を投げかけます。シラムの池と違ってヨルダン川というところ、そして七回身を洗うということをエリシャ、預言者エリシャはナーマンに語ります。反応がこの生まれつき目の見えなかった人と違うのですけれども、ナーマンは怒ってエリシャの前を去ってこう言いました。 預言者エリシャが自ら出てきて私の前に立ち、彼の神主の名を呼び、幹部の上で手を動かし、皮膚病を癒してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川アバネやパルパルの方が良いではないか。これらの川で洗って清くなれないの、なれないというのか。彼は身を翻して憤慨しながら去っていった。旧約聖書のナーマンという人、重い皮膚病で困っていた彼が、自分とは宗派の違う、民族の違うエリシャに対してお願いをしに行く。しかしあまりにもその素っ気ない、ヨルダン川に行って7回身を洗えという、その言葉だけの癒しに対して彼は怒って、そしてもっと違った形で癒しをしてくれると思っていた。正直にナーマンはエリシャの前から立ち去っていきます。しかし家来たちがまあまあということで、その預言者の言う通りにしてごらんなさい、身を洗え、そう言っただけではありませんか、その言葉に慰められ、そして実際にヨルダン川で体を7体洗い、そして彼はその皮膚の病が癒されたと書かれています。ヨハネによる福音書の著者は旧約聖書の事柄をいろんな形で用い、また当時の人たちにとってよく知られていた旧約聖書の事柄を用いて、そしてそれとイエスの癒しは違うんだということを強調しています。イエスがこの生まれつき目の見えない人に語ったのは、シロアム、使わされたものという池に行って洗いなさいという一言。しかしまあその前にイエスはその目に唾をした土をこねて塗った。エリシャとは少し違う形でイエスは癒しをなす。ヨハネはイエスの癒しはエリシャがなした預言者の癒しとは違う、七度洗う必要もなく、ただ一回その池に行って洗うこと、そしてイエスが語った使わされたもののところに行って洗え。使わされたもの、どういう意味なんだろうか。イエスはヨハネによる福音書で何度も何度も使わされたもの、自分自身が神様から使わされたものであるということを繰り返し繰り返し述べてきました。後の人たちがこの聖書の箇所を解釈し、そしてそれは舞台の場面としては矛盾しているのですけれども、目の前のイエスから唾をした土を塗られ、そして目に塗られて、そして使わされたもの、すなわちイエス・キリストのいる水のところに行って、あなたは癒しを受けなさい。イエスが語り、またイエスがそのシロアムの池という言葉が代表している神様から使わされたもの、矛盾しているようなことです。しかしヨハネは何度も紹介していますように、イエスが出会った紀元後30年頃の出来事、そしてヨハネ自身がイエスが十字架にかけられた後の人たちがイエス亡き後その信仰をどういうふうに継承していくのか、その90年の人たちの事柄を重ね合わせて描いています。ですからたとえ生前のイエスに出会ってその癒されたいというところに唾や土をこねて 目に塗られることがたとえなかったとしても、むしろ主イエスキリストが待っているその水の場所にあなたが行って、そして洗うという言葉で象徴されている主イエスキリストの洗礼を受ける、そのことでイエスの直接の癒しを受けることのできない人は、9章のこの記事に書かれているこの人と同じような癒しを受け取ることができるのだ。旧約聖書に描かれたように7度洗う必要もなく、ただ一度、そして直接イエスに出会うことがなかったとしても、その尽かされたものという言葉が象徴している水の場所、これは別にイスラエルのエルサレムのシュラムの池である必要はありません。この教会でも、また世界中のさまざまなところで礼拝が持たれているその教会のその水の場所に、癒し手であるイエスは人々を招いておられる。そしてそれを信じてそこに行ったもの、その水によって癒しを受ける。ヨハネはそのことを私たちに象徴的に教えてくれていると思うのです。もう一つヨハネがこの聖書で語ろうとしていること、先ほど夜が来る、その週末がやってくる時の暗示として夜がやってくる、真っ暗闇が支配するような時がやってくる、神様の力が及ばないようなそのような時がやってくる、そのことを語っています。これもまた旧約聖書の中でその週末がやってくる時、終わりの日がやってくる時にこのような出来事が起こると予言されていること、そのことがイエスのこの癒しの記事によって成就しましたということを記しています。イザヤ書の35章のところにこのような言葉が出てきます。荒れ野よ、荒れ地よ、喜び踊れ、砂漠よ喜べ、花を咲かせよ、野原の花を一面に咲かせよ、花を咲かせ大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神よ。敵を討ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人々が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。そこに王子が敷かれ、その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がそのために先立って歩まれ、愚か者がそこに迷いいることはない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。少し長いところですが、その週末、終わりの日がやってくる時の出来事として、目が見えなかった人の目が開ける、 そして歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。砂漠で水がなかったところに川が流れる。離散されていたユダヤの人たちは集まってきて、神様と共に喜びの宴をなす。旧約聖書にその救いを象徴していると考えられる出来事の中で、救いが始まった時に不思議な週末の兆候が現れる。天変地異が起こる、そういったこともありますけれども、より具体的にこのように今までどのような形でも癒すことができないと思われていたその人たちが癒される、その出来事が起こる。マタイやルカの福音書で書かれている貧しい人は幸いであるという言葉も同じように、今苦しんでいる人、今不自由をしている人、そして今救いを感じることができない人は、その終末がやってきたとき、すべては逆転し、そして神様の救いと癒しが人々を支配するような出来事が起こる。このことをヨハネは、この生まれつき目の見えない人の目が開かれるということを通して私たちに語っています。聖書研究をでこの話をしたときに、じゃあこの癒された人は一体何なのか、ただイエスがやってきたことで終末のことを示している、この人はじゃあどうなるのか、ただイエスのその、神様が現れたということの、道具というか、そのためだけにいるのだろうか、またもしくは今癒されない人たちはどうなのか、生まれつき目が見えない人はどうなのか、神様の救いはそこに現れていないのか、という問いかけがありました。確かに私たちは聖書を間違って読むと、神様を信じればとか、神様がもしそばにいるなら全てが癒される、そのように誤解をしてしまうことがあります。しかし私はこのヨハネによる福音書が関心を持って描いていること、もちろんその当時の出来事そのもの全てを語ったり書き尽くすことはできないと思います。しかし少なくともこのイエスとの出会いの中で最も大切にしていること、それは誰のもとでこの人が癒されたのか、実際どのように癒されたのか、そのことはよくわからない。しかし誰のところで彼が癒されたのか、そして終末が始まるその兆候のある中で、この癒された人がどのような変化を成していったのか、イエスとの出会い、イエスの癒しがこの人の生き方をどのように変えていったのか、そのことにこのヨハネによる福音書の著者は重きを置いている。ですからこの人がどのように癒されたかということ以上に、誰のもとで癒され、そしてこの後彼がどのような変化を成していくのか、次週から読んでいきますところ、そしてその先しばらくこのイエスに癒された男性が中心に事柄が進んでいきます。注目していただきたいのは、その人がどのように変えられていったのか、物乞いとして座っていたこの人がイエスの癒しを受けて、そして不思議なことですけれどもイエスを証しする存在に変えられていく、 私たちもまた自らの体や心、さまざまなところに負い目を負っています。しかしそのことが癒されたりまた癒されなかったりする私たちにとっても、イエスを信じその救いを感じまた癒しを受けたいと願うときに、徐々に変えられていく私たち、これからヨハネを読み、そしてこの人の変化と、そして自らの変化に注目して読んでいきたいと思うのです。お祈りします。神様、今日は田村和美さんの証を伺うことができました。その人生の体験の中から本当に深く聖書の事柄、また人生の歩みのヒントを与えてくださいました。どうかあなたがこれからも和美さんの歩みを守り、またその尊いご家族お一人お一人を守り導いてください。また聖書によって癒しの事柄、そしてこの後男性がどのように変化していくのか、そのことを暗示させる聖書の箇所を学びました。どうか私たちがこの聖書の箇所にしっかりと心を寄せ、これからの週聞いていく中で、あなたからの新しい癒しの意味を教えていただきますように導きを与えてください。そして主は使わされた者のところに行って、癒されたこの男性が変えられましたように、私たちもまたあなたを信じあなたの癒しを受けるとき、どうかこれまでになかった新しい生き方を示されますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
それでは差し支えのない方お立ちいただきまして、賛美歌の271番セカンドチューンを歌いたいと思います。賛美歌をご覧の方は下の方になりますので、よろしくお願いします。 どうぞ座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
父なる神様、今日もこうして集められてこの場に集うことができたことを感謝いたします。今日は田村さんの証、また遠藤牧師の説教を通してあなたの愛をまた知ることができました。どうぞ私たちをあなたが守ってこれからも導いてください。今捧げましたものをあなたの御用のためにお使いください。この祈りをキリストの御名によってお捧げいたします。
アーメン。
今週誕生を迎える方のお祈り、それから新しく来られた方の紹介をしたいと思います。6月21日、住岡きみおさんが今週の誕生日です。あとは、漏れて、ちょっと今日顔が見えなかったです。ないですね。はい。それでは、お祈りをします。笠野さん。神様。ケアする兄弟である住岡きみおさんがその尊い命を受けたその週を覚えて祈っています。住岡さんは4月にイースターにこの教会に転入会され、そして今この教会のキリスト教の基礎講座に熱心に通っておられます。どうか住岡さんのその信仰の歩み、そして生活の歩みがあなたによって守り導かれますように、住岡さんとそして尊いご家族お一人お一人の歩みをあなたが守り導いてください。このお祈りを集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前に捧げします。アーメン。真ん中のところにいる住岡きみおさんです。おめでとうございます。それから、新しく来られた方を紹介したいので、申し訳ありませんが、立って皆さんにお顔を、お見せいただきますようにお願いします。まず、伊賀彩子さんです。ようこそ、お越しくださいました。また、お越しください。それから、山本博子さんです。 ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、長谷川千佳さんと読みするんでしょうか、はい、ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、山内美久さんです。ようこそ、山内さんは、聖歌隊でこの間、土砂国際の聖歌隊でこの街道には初めてじゃないですけど、またぜひお越しください。それから、東京からですが、奈良明彦さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。以上です。
それでは、修法に従いまして牧会報告をいたします。本日の集会ですけれども、この後すぐ、壮年会の例会が今日は会堂でございます。それから伝道委員会が地下室でございます。それから今日、ケーキの販売が予定されているそうですので、よろしくお願いします。今週の集会等ですけれども、まず19日の火曜日10時半から、聖火キッズ家庭集会ということで伊藤さんご夫妻のところでございます。それから20日の水曜日に、10時半午前10時朝の10時半から、聖書講座、そして同じ日夜7時には、晩祷会、それから21日の木曜日午前11時半からピーターパンのお昼ご飯がございます。22日の金曜日には街道の清掃ということですけれども、ご担当くださる皆さんよろしくお願いします。それから23日の土曜日午後1時半から、同志社京田で聖書集会がございます。覚えてご参加ください。遠藤牧師のご予定ですけれども、21日の木曜日午後が面会日になっております。それから、次週の手術6月24日、聖霊降臨節第5手術になっております。どうぞ覚えてお集まりください。その後は各自でお読みいただきたいんですけれども、若干牧師の方から補足がございます。
次週の礼拝後の集会ですが、全体会でトピックについて役員会で話をして、前回街道のことやバリアフリーのことをして、その後、皆さんのご意見というのはあまり聞くことができませんでしたので、今回私とそれから山下さん、西岡さん、それからもう一人、もしかするとこの3名になるかもしれませんけれども、発題をして、そして今回はできるだけ小さいグループに分かれて、それぞれの人が持っている展望とか夢、そしてまた課題、これは教会だけではなくてご自分の地域やご自分の家族、その他皆さんが持っておられる様々なことを自由にできるだけ小さいグループで語り合えるようにと願っています。教会の人数が多くなるとなかなか少人数で集まって話をするということはできませんので、できましたらできるだけたくさんの方に参加していただいて、そして普段はなかなかできないような交わりの時に教会以外の方もぜひどうぞご参加ください。それから裏の役員会の報告の補足です。2番のところの椅子ですけれども、今日早速新しい椅子をつけて、少し左右のバランスが悪くなりますけれども、こちらの方に2列、4列、3列、2列という形でしばらく並べて、様子を見たいと思っています。それから、今プロジェクターの操作をしてくださる方、そしてパワーポイントを作ってくださる方を、募集しておりますので、協力していいという方は私、もしくは、今指揮をしておられる西田役員の方までお申していただければ助かります。またやったことがないけどチャレンジしたいという方、講習をしていただきますので、ぜひ、チャレンジしてみていただければと思います。それから、今後の予定ですが、7月22日に地区集会、それから29日には関谷直人牧師の説教、そして、8月19日に吉田茂新学生の説教デビューという言葉が適切なのかどうなのか分かりませんが、一生懸命、毎朝、子どもたちとともに、やってくださっている吉田新学生の説教がありますので、ぜひ、覚えてご参加ください。それから26日に平和の証を、お願いしたいと思います。まだ、未定ですけれども、もし、ご自分の方から平和の証がしたいという方おられましたら、私の方までお願いします。それから5番の対話キャンプのことですけれども、今回私がチャプレンとして参加し、 渡辺慎一さん、犬塚拓也さん、そして河合雄二さんの4名で、キャンプに行くことになりました。で、7月の28日から29日にその準備を兼ねた、フィールドトリップ、奥光明園、それから長島愛生園、そして翌日には奥光明園の家族教会を、訪問して礼拝を共に、したいと思っています。それから、教会からの参加補助として、大体例年、4万5000円から5万円学生の方たちに補助をしている、そのことも含めて考えて、今回、牧師5万それから3名の学生それぞれ5万円という、補助の額を、役員会で承認しましたので、あと残り6万円分はどうぞ、アルバイトをしてですね、働いて、ください。それから、6番の、3行目のところから同志社女子大学のキャンパスでの、奨励奉仕を承認していただきました。少し金曜日、その間、教会不在になりますけれども、今出川の、伝道牧会のためということでご理解いただければ幸いです。以上です。
それでは、グリーティングをお願いします。ぜひ前後者の方とお名前を交換してください。それでは、差し支えのない方はお立ちいただきまして、奨励541番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが今日集いました回収一人一人の上に豊かに限りなくあらんこと。アーメン。
の話をして、22日ちょっと来れなくなりまして、ちょっと来るんですけども、
足からですね、少年会のちょっと料理を作る練習を。 サンドイッチをここでパンを渡しますから、皆さん好きなのをたくさんサンドイッチにして、最後に他を落とした人は食べやすいお店に行って席に戻って食事をしてもらっていいと思います。
どうしても好きなの。